豊後宇根藩の若い藩士段野庄三郎が山村に足を踏み入れるところから物語は始まる。訪ねた先は幽閉中の元小売奉行戸田秀国の屋敷である。秀国は7年前に前の藩主の側室と不義を働いたとして藩士編纂と10年後の切腹を命じられていた。時代小説作家の羽室林さんは日暮しの木を書き上げてから気づいた。学生時代に記録文学者上野英信さんを訪ねた時のイメージと重なっている。上野さんは福岡県の筑豊炭鉱で校内労働に従事しながら炭鉱をテーマにした文学活動を続けていた。秀国の高潔な生き方に感銘を受ける庄三郎は上野さんを生涯の師と仰ぐ羽室さんそのものだった。単に文学賞としていただけた嬉しさだけではない、青春の思い出に巡り会えた非常に大切な受賞です。羽室さんは直木賞の受賞スピーチでこうコメントしていた。九州の地方紙記者を経て作家デビューを果たしたとき、すでに50歳を過ぎていた。若い作家と比べて人生経験の数が私の強み。インタビューでは遅咲きを気にしている様子はなかった。もっとも60歳で直木賞を受賞したとき、きちんとした仕事ができるのもあと6、7年だろうなとも語っている。まさに時間と競争するかのように、年6冊から8冊のペースで小説を発表していた。その羽室さんの突然の訃報が届いた。66歳だった。いやはや泣けます。そして元気、勇気がふつふつと湧いてきます。落語家の桂文珍さんもファンの一人らしい。平成25年の年の暮れに、庄氏の書評クラブで取り上げたのは、日暮しの木と同じ宇根藩を舞台とする潮なりだった。庄蘭も羽室さんの作品から元気をもらい、新年を迎えようと思う。平成29年12月25日、産経省。